読みいたします。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人いると一人は取られ一人は残されます。二人の女が臼を引いていると一人は取られ一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら身を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったと知られなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。主人からその家のしもべたちを任されて食事時には彼らに食事をちんと与えるような忠実な白深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます。その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれがわらじしもべで、主人はまだまだ帰ってくるまいと心の中で思い、その仲間を打ち叩き酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰してその報いを前者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。以上です。
おはようございます。ようこそ、杉戸キリスト教会の礼拝に来られました。神様はあなたを愛しておられて、そして、あなたにとって素敵な旅へ、今日も導こうとされているかと思います。お祈りをしていきたいと思います。心を合わせていただけると感謝です。始めであり終わりである方、すべての生きとし生けるものの命の源である方、すべてのものを陶器師のようにデザインし形作り存在へと招いてくださった主イエスキリストの父なる神様、全国的に寒さが厳しい中にありますが、この地方は雪から守られていることを覚えますけれども、本当に多くの雪の中で礼拝に赴くことも難しい方々も多くいらっしゃることでしょう。主がどうかそれぞれのところにおられる兄弟姉妹を守り支えてくださいますように。主よ、どうぞそれぞれの人生の旅路をさらに続けていくためにあなたの身元に呼び集められてまいりました。すべての重荷を主のもとに下ろし、そして神様、あなたを天を見上げてあなたを待ち望む中で新しく力が与えられますように、 新しく元気が与えられますように、そして御言葉に導かれて背中を押されて、神様それぞれの持ち場立場にあって、神様置かれた場所で豊かな花を咲かせ、またいつまでも残る実をそこで結んでいくことができますように導いてください。過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうものが多い世の中にあって、いつまでも残るもののために、残りの人生を、時間やお金や命を用いていくことができますように導いてください。そして主よ、いつお迎えが来たとしても大丈夫なように、神様あなたと共に毎日歩むことができる、そんな生活習慣を与えてください。主よ、悪い生活習慣はすぐに身についてしまいますが、良い生活習慣は本当に身につけるのが大変です。主よ、どうぞあなたが助けてくださり、この年、一緒に天を見上げながら地上を旅する、そんな習慣を身につけていけますように助けてください。主よ、お語りください。しもべは聞いております。愛する主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は週報にも書きましたが、思いがけない時に来るという、そんな題でメッセージを語らせていただきたいと思っています。最初に結論を申し上げますと、イエス様は思いがけない時に来られます。目を覚まして用心し、いつも主人の帰りを待つ忠実な賢いしもべであれと主は今日語っておられます。そのことを順番に見ていきたいと思いますが、いつものように週報を見ていただきますと、4つの部分に分けております。ちょっと前半の部分は、少しですね、この載せることができていませんが、イチジクの木の例えですとか、ノアの火のことなどが言われておりました。そんな中で起承転結木の部分、43節から今日、見ていきたいと思います。42節を見ますと、こんな言葉があります。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからですと主はおっしゃいます。目を覚ましていなければいけない理由は、自分の主人がいつ来られるか、そのいつかということを知らないからだと言われています。そして起承転結章の部分に入りましょう。泥棒さんの話が出てきます。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、おめおめと自分の家に押し入れられはしなかったでしょう。そうですね、イエス様は時に盗人のように、この泥棒さんのように来るというふうにも言えるのです。それは何時に来るかということがわからないからそういうふうに言われます。もしも皆さんにですね、この犯行予告の電話があったとしましょう。今日夜中の2時に泥棒に行きますからとか、そうしたらですね、ちゃんと警察に通報したりとかいろいろしてですね、2時にもう待ち構えてですね、泥棒が来ないようにみたいなことで備えるかもしれません。しかし何時かわからないからこそ、おめおめと押し入られてしまう、そんなことにならないように繰り返し主は答え語られます。だからあなた方も用心していなさい。火の用心みたいな世界ですけども、このイエス様がいつ来られるかわからないので、そのために心を用いて行かなければいけない。そしてなぜか同じように繰り返されます。人の子は思いがけない時に来るのですから。これが今日のメッセージの題をつけたところです。思いがけない時に来る。思いがけない時、いつ来るかわからない、いつ来るか知らない。それは東日本大震災以降、盛んに使われているこの想定外という言葉に、まとめることができるかもしれません。イエス様は想定外の時に、まさかこんな時にという、そのまさかの時においでになると言われています。思いがけない時に私は来るからね、ちゃんと準備しておくんだよとおっしゃるのです。それはノアの日のようであるというふうにも言われます。イエス様はノアの日の大洪水の日のようにですね、ある日突然思いがけない時に、そんなところに、海も遠く離れているところにどうして津波が来るのか、なぜ洪水が起こるのか、誰もが想定外のところでそこまで水が押し寄せてくる、そんなことが起こる前にちゃんと 備えをしておくようにと言われております。そして結論の部分を今日中心的に見ていきたいと思います。ところがという言葉からの後です。その前ですね、起承転ですね、転の部分を抜けました。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。そのようにイエス様は展示しておられます。ここに一つの結論的なことが出てきますが、いつもいつ来るかわからないので、いつも毎日毎日主人の帰りを待つことができる、そんな忠実な賢いしもべであれと言われています。忠実な賢いしもべ、それは、主人がいつ帰ってこられても大丈夫なように、生活習慣としてちゃんとその日その日なすべき務めを優先順位の中で、きちんと、忠実に成し遂げていく、食事時にはちゃんと食事をちゃんと用意していく、そのようなことが私たちに求められていることでしょう。そしてそのような、もしも私たちがいつも主人の帰りを待つ忠実な賢いしもべのような、そんな歩みをしていくならば、主が思いがけないご褒美を下さると記されています。聖書は決して報いを否定しておりません。主人が帰ってきたときにそのようにしているのを見られるしもべは本当に幸いだと言われています。なぜか、まことにあなた方に告げます、嘘じゃないよ、これから言うことは本当だからねと主はおっしゃって、素晴らしいご褒美を語ります。その主人は彼に自分の全財産を任せるようになりますと言われています。これが再び来られたときに、いつも主人の帰りを待って日ごとに忠実に歩んだしもべに対する神様の報いであります。ご自身のものを全部、全財産を任せてくださる。今は地上の一時的なものしか任せられておりません。しかしやがての時には永遠に続く永遠の遺産、そのようなことのために神様のすべての導いているその持っていらっしゃるもの、その財産をすべて管理運営させていただけるような、そのような責任ある立場に、公営ある立場に私たちを任せてくださると、そこまでのことが記されております。それですから結論の部分に入っていきたいと思いますが、その前にですね、このいつも主人の帰りを待つということを考えてみたいのです。それは日常生活の中で生活習慣となっていくような生き方だと思います。日々の心構え、心の準備というふうに言えるでしょう。英語で読むと Be ready と書いてますね。よーい、競争かけっことかですね、よーいドンってあれですよね。よーいってこう構えてですね、いつお迎えが来ても大丈夫なようにこう準備をしておく。お相撲さんの相撲取りで言うならば、はっきょーいって言ってですね、こう見合ってですね、いつ残ったって言われてもこうすぐにですね、相撲取れるように準備しておく、そのような状況であります。日常生活で、毎日の生活の中でいつも準備して、いつも用意して、いつも心構えをしっかりしながら、位置についてよーい、はっきょーいという感じで、ある面こう気を抜いてない状態ですよね。油断してない状態です。それは来週見ていきたいと思いますが、このそのような形で、もう生活の中でもうリズムの中に取り組んでおく、1週間の、生活の中で、毎日の生活の中で、ルーチンの中で、この主を、見上げていく、そして主が何を願っていらっしゃるのかということを考えながら、時間やお金や命を用いていく、それがいつも主人の帰りを待つ忠実な賢いしもべということが言えるでしょう。それに対して結論的な部分で、それとは対照的なとても悪いしもべに関してイエス様が警告されています。ところがそれが悪いしもべで、 主人はまだ帰るまい、まだまだ主人は帰りまいと言ってですね、心の中で思って、そしてその仲間をですね、ひどい感じでこう打ち叩いて、まあ、パワハラみたいな世界ですね、もうこう上司がかなりですね、あの部下に対して厳しい取り扱いをしてですね、あれしろこれしろと命令をひどい形で、無理難題を押しかけていく、残業もいとわずどんどんやれと言い始める、その仲間を打ち叩き、そして酒飲みたちと飲んだり食べたりし始める、自分は楽をしてですね、美味しい飲むものを食べたりとか、どんちゃん騒ぎをして、楽をしている、怠けている、そんなことをし始めていると、そのしもべの主人はまさに思いがけない日の思わぬ時間に帰ってくるよと警告されています。思いがけない日の思わぬ時間、これはまさに思いがけない時に来るということの、ダメ押しのような言葉です。日時がまさに想定外、まだ帰る前と鷹をくくっていたのに、今でんですかっていう、その世界ですね。もうひとたびその時が来ますと、もう取り返しがつきません、やり直しができません、セカンドチャンスはありませんので、その面において私たちは本当に注意しておかなければなりません。思いがけない日の思わぬ時に、何月何日何時何分何秒に主が帰ってこられる。そして悪いしもべで、主人のことはもうそっちのけで、そして自分の好きなように、自分には甘く人には厳しくしながらのほほんと生きていたような人は、まさに厳しく罰せられる、その面においては悪い報いを受け取らなきゃいけないというのです。彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いない。偽物だ、お前は偽物クリスチャンだ、本物じゃなかったというふうにレッテルを貼られてですね、あなたのことなんか知りませんって言って、その報いはですね、偽善者たちと同じにする。さらにそこでこのその後のストーリーが出てきます。しもべはそこで、悪いしもべはそこで泣いて歯ぎしりする。夜中歯ぎしりする方いらっしゃるでしょうか。もういろんなストレスを抱えてですね、悔しい悔しいもうあのっていう、そういう場合はこうなんかギリギリギリギリやってるかもしれませんね。でもここでの歯ぎしりというのは、この非常に悲しい歯ぎしりであります。もういくら歯ぎしりして地団打踏んでも、もう取り返しがつかない、そういう時が来るのです。今は恵みの時、救いの時ですが、この時がいつまでも続くわけではありません。ノアの箱舟の扉がピシャッと閉じられたように、長い忍耐の末に主は救いの扉を閉じられます。その後でいくらお願いしても、泣きついてもダメです。泣いて外で永遠に泣き続け、永遠に後悔する以外にありません。ですから、思いがけない日の思いわぬ時間に帰ってくるということを想定内に入れて、自分には厳しく人には甘く、むしろそういうことですね、この違う物差しを使おうとするならば、自分には厳しく人には甘く、それ逆やっちゃいけない、自分に甘くして人に厳しくするとですね、もういつも自分が正しいということで、このとんでもない自己中心なワンマンな世界になりますが、そんなことにならないように、ちゃんと自分の主人が誰かということをわきまえて、人生そのものが私のものではない、私のお金でもない、私の時間でもない、私の命でもない、これは神様から預かって、一時的に預かっているものでしかない、そのことを覚えていく、それは非常に大切なことであります。今日は私の大学の先輩が、訪ねてきてくださったということで本当に感謝でありますが、早速その方にですね、ある本をプレゼントしたんですが、リック・オーレンの、書いた5つの目的という本ですが、あの本はですね、未だに私聖書と一緒に、繰り返し繰り返し読んでおりますし、聖書学校でまた今年もですね、繰り返し学びたいところです。人間というのは良いことを学んでもすぐ忘れちゃいますから、繰り返し繰り返し大切なことは反芻する必要があります。反芻しない生き物は汚れていると言われます。そうならないようにいたしましょう。リック・オーレンの本の中で、人生とは何ぞやということを3つにまとめることができます。人生とはテストです。人生とは一時的です。人生とは預かり物です。これを3つまとめると、人生とは一時的に預けられたものをどう管理運用するかということが問われるテストなんです。一時的に預けられた命、お金、人生を
誰のために何のために用いていくのか、自分のためだけに使って浪費することもできるでしょう。でも神様と人とのために惜しみなく分け与えて、そして皆さんと一緒に幸せに天を旅することもできるでしょう。
やがて私たちはスーパーマーケットのレジを通るように、生産をしなきゃいけない、棚卸しをしなきゃいけない、人材の総決算をしなければいけない時がやってまいります。それが主の再臨の時です。その時にまでちゃんとですね、備えて会計監査がある、あるいはこの全部のこの、ことがですね問われていく、与えられた時間をどう生きたか、与えられた命をどう用いたか、与えられた財産をどう管理運用したか、その全てが責任が問われてくる。そして申し開きをしなきゃいけない、説明責任が伴うのです。泣いて激しりすることがないように、そのためにはやはり目を覚まして用心していかなければなりません。そしていつも主人の帰りを待つ、思いがけない時に来られるということを想定内に入れて、じゃあ毎日準備しておくしかないということですけれども、それはまさに、防災ということになるでしょう。私の住んでいる、住んでいたですね、二十歳まで住んでいた四国の高知県というところはかなり危ないところですよね。津波が30メーター、もしかしたら40メーターとか50メーター近い津波が、ね、来るところも予想されてますよね。南海大地震、私の父親が小さい時にその地震が起こったようです。幸いにして冬でしたから、この布団がですね、厚い布団をかぶって寝ていたので、倒れてきたタンスがあったんですけども、それでも助かったというんです。でもものすごい揺れの後、ものすごい津波が押し寄せてですね、そしてものすごい甚大な被害が出てきました。地震3兄弟が少しずつ少しずつ動いてますよね。東海、東南海、南海地震、この3つは地震3兄弟と言われています。大体似たような時に起こるんですけども、でも未だに全部起こってないですから、静岡県、愛知県、それから、もう三重県あたりですか、和歌山県もそうでしょうし、それからですね、この四国から九州の宮崎にかけて、あの辺がですね、大きな震災に見舞われることも想定内にあります。それがいつかわからない。再臨はまさにそのようなものであります。まだそんなことは起こる前、もう再臨なんてないよ、そんな聖書なんか嘘だよと思って、そして自分勝手に生きていると、後で本当にその報いを、受け取らなければいけないと言われております。結論を、申し上げていきます。イエス様は思いがけない時に来られます。ですから目を覚まして用心し、いつも主人の帰りを待つ、忠実なそんな賢いしもべになっていく必要があります。今日の週報の祈祷課題に書きましたが、思いがけない時に来られるイエス様を、主イエスを待ち望み、天を見上げて聖書通読の生活習慣を身につけよう。
はい、ここで今日はこの後ミーティングが持たれるんですね。私はちょっと代務者をしている朝霞の教会の方に向かいますので、ミーティングに出れませんが、そのテーマがですね、この聖書通読になっております。でこの生活習慣の中で一番素敵なことの一つがこの聖書通読だと思うんです。信仰的な良い生活習慣の中で何か一つを挙げるとすれば、日ごとに毎日少しずつでも、別に時間かかってもいいんです。でもできたら少なくとも1年に1回ぐらいは聖書を最初から最後まで読み通すことができたらならばですね、1日に15分ぐらいずつ時間を割けば1年で1回読むことはそんなに難しいことではありません。ということで、その聖書通読の勧めをしたいと思うのです。聖書は神様からのラブレターだと言われています。こんな分厚いラブレターをあなたはもらったことがあるでしょうか。いや、これはまさにあなたに対する神様からのラブレターであります。聖書が66巻あるということは皆さんご存知だと思います。カトリックの外典ではですね、ちょっとプラスアルファが出てきますが、しかし、福音的な信仰では聖書は66巻で完結している。他の外典は、もちろん参考にしたら面白いかもしれないけども、それは本当の聖書ではないということがあります。旧約聖書と新約聖書と2つ分かれておりますが、しかしいずれもすべてイエス様のことを語っていると言えます。 つい先週、たくさんの、メールをですねチェックしている中で、だいたい 90% ぐらいがもうあのジャンクメールと言われるどうでもいいような変な宣伝だとか怪しげ なんかサイトへのものとかオレオレ詐欺的なものだとかいっぱい出てきますね。もう巧みになってきています。あなたのアカウントが乗っ取られましたからちょっと注意してくださいとかですね、まあ、いろんなことでですね、オフィスのソフトがなんか不正使用されているなんかなんとかって出てきますが、 90% 以上どうでもいいメールなんですけど、その中の一つはですね、英語の聖書を紹介するメールだったんです。新しく出版された英語の聖書 The Jesus Bible の、この宣伝でした。そこには非常に注目すべきキャッチフレーズが書かれてあったんです。 There is no BC と書いてありました。 BC と言われる Before Christ と言われるいわゆる基軸紀元前というのはないんだよ、聖書で厳密に言うとということですね。 66 books One story all about one name、66巻すべてが一つのお話であって、すべてがこのまとまっていて、そしてすべてが It's all about one name、一つのお名前に集約することができる。そしてこの旧約聖書から順番にですね、それぞれの創世レビ民申命記から始まってずっとこの66巻の聖書を本当に短い言葉で要約したこのポスターみたいなものがついていたんですね。それをもとにして、それからもう一つ、インターネット本当に今素晴らしいいろんなものが聞けますが、YouTube というサイトがありますね。そこで11歳の少年がですね、本当に素晴らしいメッセージを説教されているというのを見たんですね。もうひっくり返りましたけども、恐れ多いというかですね、11歳でこんな素晴らしいメッセージをされる、私はもうこれに直らなきゃいけないと思ったんですけど、それとジーザスバイブルのその要約を一緒にしまして、私なりに66巻何を語っているのかちょっとまとめてみました。創世記においてはイエス様は栄光に満ちた私たちの作り主です。出エジプト記においてはイエス様は過ぎ越しの子羊であり、奴隷の私たちを奇跡的に解放してくださる方です。レビ記においてはイエス様は私たちの身代わりの生贄です。そして私たちを清めてくださる大祭司であります。民数記ではイエス様は私たちの羊飼いとして群れの数を数えてくださいます。いなくなっていないかどうか。そして私たちに昼は雲の柱、夜には火の柱となって、いつも私たちと共に旅を同伴者として歩んでくださり、私たちを約束の地に導いてくださる方が記されています。新命記ではイエス様はモーセのような預言者で、約束された希望の方です。ヨシア記ではイエス様は本当に力強い大しい指導者で、戦いにおける親分のような方です。知識ではイエス様は義をもって私たちを裁き、すべを治めてくださる裁きつかさです。ルツ記では優しいボアズさんのように、私たちを買い戻してくださる、あがなってくださる、そんなお方です。サムエル記第一第二においては、イエス様は永遠の王であり、サムエルのように信頼できる預言者の中の預言者です。列王記と歴代史では、唯一の希望、誠の王、誠の預言者、そして真の礼拝の回復へと導いてくださる方、そのような方としてイエス様が紹介されています。エズラ記とネヘミヤ記ではイエス様は帰還を導いてくださる方、家に帰ることを導いてくださり、そして壊れ果てたものをまた立て直してくださる、そのような方であります。エステル記ではイエス様は私たちのモルデカイのような方です。ヨブ記ではイエス様は苦しむ救い主、生きておられる私の贖い主です。詩編ではどうでしょうか。イエス様は最高の賛美がふさわしい王であり羊飼いである方です。箴言はどうでしょうか。イエス様は私たちの神の知恵であり人生の教師です。伝道者の書、イエス様は人生という名の迷いやすい地上の旅における神の知恵です。雅歌という本を読まれたことありますか。英語では Song of Songs と書かれています。歌の中の歌が画家なんですね。ラブソングの中のラブソングです。あの方が私に口づけしてくださったらいいのにという、このなんかちょっと顔がちょっと赤くなりそうなものがいっぱいあるんですけども、それはですね、私たちの最愛の花婿さんとして
一緒にパンを食べるコンパニオンさんとしてイエス様がまさにキリストの姿が表されています。イザヤ書、比類なき全世界の救い主としてイエス様が紹介されています。エレミア、私たちの新しい契約を成し遂げてくださる方。アイカ、それはブルースです。悲しみと嘆きの歌です。しかしどんな深い悲しみや嘆き、誰も私の苦しみなんか知らない、俺の苦しみなんか誰が知れるかと言って嘆いている人の中にも一筋の希望を与えてくださる真実な主です。エゼキエル、イエス様は命の水の源である本当の神殿です。ダニエル、イエス様は燃える火の中における第四の方であり私たちの偉大な王です。ホセア、イエス様は会員の妻を追い求める配偶者です。ヨエル、イエス様は聖霊と火のバプテスマを授けてくださる祝福された希望です。アモス、イエス様は格差社会を裁き重荷を担われる方です。オバデヤ、イエス様は救いの勇士であり正しい裁き主です。ヨナ、敵国に向かう宣教師としての神です。それはまさにイエス様の姿です。神の敵である私たちのところに来られて宣教師としてその身を粉にして身を犠牲にして愛を伝えてくださる宣教師です。ミカ、私たちの憐れみ深い王様です。麗しい足を持つメッセンジャー。ナホム、復讐する神、私たちの力であり盾である方。ハバクク、祈り叫びながら喜びに満ちた救いをくださるイエス様。ゼパニア、力強い私たちの救いの勇士。ハガイ、私たちの現状と優先順位を問い神を第一にするようにと迫る方です。
あなた方の現状をよく考えよとあります。そして何を優先して生きているのか、神の国とその義をまず第一に求めてみなさい、そうしたら必要なものを全部与えられますという、あの三条の説教と同じメッセージが語られているんです。そして神を第一にするようにと言われている中でゼカリアが出てきます。
謙遜な王である、柔和な王であるイエス様。そして旧約の一番最後のマラキ、義の太陽のように来られる私たちの救い主としてイエス様が紹介されています。
新約聖書に入ります。マタイさん、今やってますね。マタイさんが語るイエス様はインマヌエルですよ。約束された王なる神様は私たちと共にいつでもどこでもどんな時でも共におられる方です。苦しむ時にそこにある助けとしてあなたと共におられます。
マルコが語るイエス様はしもべとしての本当の神様であります。ルカが語るイエス様は慈しみ深い世界の救い主です。ヨハネが語る神様は人となられた神の一人子、
私はあるとおっしゃる方、 The Great I Am。
使徒の働き、世界宣教の主です。継続するミッションです。ローマ人の手紙、永遠の救いを得させる神の力、宇宙全体の被造物全体の救いをもたらす救い主。コリント第一、岩でありイスラエルの父であり変えられるための希望である方。コリント第二、勝利を得て凱旋される方、私たちを本当の悔い改めへと導いてくださる方。ガラティア、信仰による義人、自由への解放者としてのイエス様。エペソ、教会の頭であり神との平和をもたらす方。ピリピ、苦しみの中で私たちに喜びをもたらす方。コロサイ、すべてのものの頭である方。テサロニケ第一第二、慰めの源、再び来られる私たちの王。テモテ第一、我らの唯一の仲介者。第二テモテ、あなたを揺るがないものにする力、私たちの力の源。テトス、イエス様は真理であり偉大な神であり救い主と教えています。ピレモン、イエス様はあなたの恩人である方、和解をもたらしてくださる方として紹介されています。ヘブル人の手紙、イエス様は信仰の創始者、完成者、完全な生贄、大祭司として紹介されています。ヤコブ書、あなたの信仰に働き、そして行いのある信仰へと、本物の信仰者へとあなたを導く方として紹介されています。ペテロ第一、永遠の報いを備えてくださる方。ペテロ第二、救いの主。ヨハネ第一、命の言葉であり愛。ヨハネ第二、受肉された神。ヨハネ第三、交わりの絆。ユダ、私たちを支え続ける恵み。そして黙示録、 黙示録においてイエス・キリストは再び来られる王の王、主の主であられます。永遠の礼拝をもたらしてくださる方、アルファでありオメガである方、最初であり最後である方、初めであり終わりである方、今いまし、昔いまし、後に来られて報いてくださる方、私たちの罪の身代わりに十字架で血を流し肉を裂いて死んでくださいましたが、墓に葬られましたが三日目によみがえられて今も生きておられる、今もいつまでも生きておられる永遠の神の言葉そのもの。そしてこの方はこうおっしゃるのです。黙示録聖書の一番最後で、アーメンしかり、私はすぐに来る。もうそんなに遅れることはないと思います。私はすぐに来ると主は繰り返し繰り返し語られます。油断しないでください。まだ来ないだろうと高をくくらないでください。今日来るかもしれませんよ。本当にマルチン・ルターとか宗教改革者とか初代教会から本当の信仰者の本物の人たちは、今日来るかもしれない、今日来るかもしれないと、そのことをいつも考えながら毎日を生きていたようです。それに近い人生を生きている人もいるでしょう。今日がもしかしたら私の人生の最後かもしれない、今日死ぬかもしれない、そう考えて生きている人もいます。スティーブ・ジョブズとかですね、そういう人もそうでしたみたいですけど、それは非常に似ていますね。どちらが先に来るか分かりません。イエス様の再臨か自分の死か、でもどっちかが、どっちも想定外の時に来るんですよ。思いがけない時に、ある日突然心臓が止まり、ある日突然脳の血管が破裂し、そしてお亡くなりになる。この地上の人生の旅が終わってしまう。あるいはある日突然イエス様が来られる。私たちはこの1年間いつ来られてもよいように、今日は1月15日ですけれども、1月15日の1時35分16秒に来られても大丈夫なようにですね、主はですね、いつ来るか分かりません。でも思いがけない時に来るっていうふうに言われてますから、それを想定外にして生きる、それが一番賢い人ではありませんか。いつお迎えが来ても大丈夫なように、いつ花婿さんが私を迎えに来てくれても大丈夫なように、いつもきれいにしてですね、いつも美しく、いつもフレッシュに、マンネリ化したり、ただ惰性で歩んだり、ただねばならないとかって義務感とかで歩んでるのではなくて、閉塞感にとらわれていやいややるのでもなく、もう一度新たにですね、この66巻のすべてがイエス様を豊かに豊かに語っている、この神様の愛のラブレターなんだということを覚えながら、私のおすすめはですね、まあスマホを持っている方はですね、聖書が、聖書通読のアプリケーションがありますよね。アプリが、私はだいたい90日で1回聖書通読ができるような、そのものを循環に繰り返しやっています。だいたい3ヶ月で約1回これ1回読んでるんですけども、でももっとすごい先生はですね、もう1年に何回も何回も読んでますよね。2週間に1回読むとかですね、そういう桁外れの先生もいますけども、少なくとも1年に1回はこれを読む、そしてそれを良い生活習慣として身につけようではありませんか。七転び八起きでもいいんです。三日坊主でもいいんです。でも4日目にまたやり始めればいいんですよ。7回転んでもまた8日目でですね、もっぺんやってみようかな、主を助けてください、もう私は自分の力では無理です、だからあなたの助けが必要なんです、主を助けてくださいと言いながらですね、ぜひですね、このいつでもどこでも共におられるイエス様の御声を聞きながら、イエス様と一緒に生活する、イエス様から離れない、これがいつ来られても大丈夫な状況なんですよ。それをいつ、それをその良い生活習慣はいとも簡単に身を、私たちを、主から引き離そうと全てのものが躍起になっています。正直に申し上げましょう。私は昨年ですね、7月以降ポケモン GO にハマりました。そのおかげで聖書通読が少し遅くなってしまいました。約1ヶ月遅れてるんです今。申し訳ない話ですけども、ちょっとですね、ポケモン GO やりすぎてですね、聖書通読1ヶ月遅れちゃったんですよ。でもそれでもまあ3回ぐらい読みましたけどね、それでも、でも私たちはすぐ簡単にですね、もうテレビドラマだとか映画だとか、なんかいろんなものにはまっちゃってですね、ずっとそれになんかはまり込んでですね、没頭しやすことがありますよね。そうしたらもう聖書なんかすっ飛んでどっかに行って、もういない、
祈りなんかどっか行っちゃって天を見上げるなんてこともない。もういい、もういや、とりあえずなんかこううわーってなですね、やらなきゃいけないことだけしてですね、あ、気がついたら1週間も過ぎてた。私何だったのこの1週間。それで1年終わらないようにしてくださいね。一生もそのようにして終わりますから。ある日突然私たちのお葬式がやってまいります。ちょうど大学生の頃でした。豊橋の大学の先輩と一緒にゼミでですね、ゼミ那須旅行で行きました。この今大雪が降っていると思いますが、高山の辺ですね、岐阜県 このそこにですね、ゼミの先生たちと生徒たちが予約をしていた宿があったんです。そこにみんなして集合して、そこで寝泊まりしながらこのゼミを那須の合宿をする。ところが行ってみるとですね、そこは葬儀の会場になってたんですよ。それも忘れられない、もう衝撃的な経験でしたけども、その地域の村の方の結構偉い方がお亡くなりになってですね、この葬儀の会場として人がたくさん集まれる場所そこしかないので、そこが葬儀の会場になっていて申し訳ありません、今日はここは葬儀場ですと言われて、ああそうですかみたいな、ちょっと急遽宿を探したような記憶がありますが、しかしそれの中で私本当に思われました。ある日突然私のお葬式が来るんだ、そうなんだ、高をくくってまだあと何十年も生きれると思ってるかもしれないけど、今日死ぬかもしれない。別にバイク乗らなくても山行かなくても本当ですよ。家の中で死んでる人いっぱいいるじゃありませんか。病院の中で死んでる人どれだけいますか。ある日突然自分のお葬式来ちゃうんですよ。ですからいつお迎え機が来ても大丈夫なように、思いがけない時に来ますから、再臨か死が。そのことを心して目を覚まして、心を用いて、そして一人も折れることなく、そしてよりたくさんの人を招いて都登りの旅を続けていこうではありませんか。1分ほどの時間を取ります。神の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。神様の前に祈りをするときに本音と建前を使い分けることは愚かです。赤裸々なご自分の本音の気持ちで神様にその思いをぶつけてください。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。思いがけない時の、思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。私たちを愛してやまない私のようなもののために命まで捨ててくださり、そこまで愛し抜いていてくださる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと約束していてくださる。見よ、私はいつも世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束していてくださる。絶対に私を見捨てない主イエスキリストの父なる神様、あなたはすべての私たちを今完全にご存知ですが、それでもなお自分で自分が嫌になるほどのこの私を、あなたは完全にご存知な上で全てを引き取って面倒を見ていてくださることをありがとうございます。私は本当に愚かでダメなものですが、イエス様、あなたは本当に素晴らしい救い主です。どんな愚かなものも、どんな弱いものも力強く救い、そして人生を新しく変えることができる方です。生活習慣が変えられなければ本当の意味で救いを体験していることにならないでしょう。しかし悪習慣はなかなか断ち抜いのです。癖になっているもの、中毒になっているようなもの、また神様、夢中になり虜になってしまうものが世の中にはあふれています。ですから主を憐れんでくださり、分かっているけどやめられない私たちを憐れんでいてくださり、どうか主を一歩でも二歩でもあなたの導きの中で、特に神様、聖書を 通読していくその良い生活習慣をしっかりと身につけ、それがおろそかになっていくことがありませんように、主を助け導いてくださることをお願いいたします。そして主よ、いつあなたが再び来られても、あるいはいつ私の死という現実が訪れても大丈夫なように、神様、日ごとに備えていくことができますよう導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。